マイケル長谷川の聞くだけでゴルフが上手くなるレイディオ。この放送は日本ゴルフ上達センター&ゴルフの提供でお送りいたします。さて皆さん、コツコツ練習してますでしょうか。今日はですね、YouTube のね、コメント欄にいただいた質問にお答えしていきたいと思います。はい、ワンダーちゃん、90代70代の違いのね、ね、一番僕がバズってる動画ですね、再生回数の一番多い動画を見てくださってコメントいただいてます。こんにちは。最近チャンネル登録して右肘を気にしながら練習してるんですが、最近良くなってきていて、練習場で最近狙っているところより右にまっすぐ飛びます。その時はどこが悪いんでしょうか。よろしければ教えてください、お願いします、ということなんですけれども、これいくつか原因があると思いますので、まあちょっとこう一つずつ潰していきたいなというふうに思うんですが、このね、右肘の動きをやって良くなったということは、すごくこう体の前に腕が入ってきて、右肘が入ってきて、すごくこう、右肘もね、右手もこうスタックさせない、状態になってきてるとは思うんですけれども、だからいい方向には来てると思うんですよね。で、右に飛ぶっていうことは、まず第一に疑ってもらいたいのは、まずアライメント、これどこを向いてるのかっていうところをちょっとチェックしてください。練習場ではですね、右に飛んでる時に、まあ、そのまま、アドレスの位置に戻してもらって、まあ、スタンスのところにね、クラブでも何でも置いていただいて、それがまずどこを向いてるのかっていうのを見ていただくと、もしかしたら右を向いてるだけかもしれません。っていうのは、今まで、右腕をですね、この右肘の前に使わない状態、いわゆる腕をアームローテーションを使ったスイングをしていたと思うんですよね。これで良くなってるということは。ってことは、アームローテーションをしてるってことは、基本的には右を向いて左に引っ掛けながら打っているスイングであった可能性が高いんですね。はい、ですので、まずはこのアドレスの位置を直さず、アライメント、体の向きを直さないで、手のね、腕の動きだけ直すと、まあ当然ながら向いてる方向に右にまっすぐに飛ぶので、もしね、右にスライスしないでプッシュアウトが出てるとしたら、まずはそのアライメントの向きを直してください。まあ、YouTube のね、僕の YouTube をもっと詳しく見ていただくと分かると思うんですけれども、アイアンショットっていうのは、クラブを振っていく方向とクラブパス、クラブのボールに入ってくる角度ってちょっと違うんですね。で、ダウンブローに入った段階で、まあ、インサイドインに振ってしまったら、基本的にはインサイドアウトになってる。ちょっと言葉だと分かりにくいと思うんですが、まあ、すごくざっくり言うと、アイアンショットっていうのはダウンブローに打つので、まあ、インサイドインっていうよりは少し、なんていうんですかね、アウトサイドインっていうんですかね、振っていく方向としてはちょっと左に振る感覚でちょうどまっすぐになるっていうことなんですよね。なので確実に言えるのは、やっぱりこう腕の動きが直ってきたら、右向きのアドレスっていうのはあんまりちょっとこう合わなくなってくるはずなので、まずはちょっと向きをチェックしていただければなというふうに思います。それから次ですね、今度肘の動き、腕の動きが良くなったとしても、このフェースの向き、要は昨日話をした内容とちょっと重なってくるところがあるんですけれども、今までは腕のローテーション、ね、腕自体をローテーションさせてフェースのコントロールをしていたと、ね、フェースを開いたり閉じたりしていたと思うんですけれども、今はね、それをやっていない状態だと思うんですよね。じゃあどこでフェースの管理をしているのか、まあ、そうするとですね、腕だけというかね、クラブをブンって振るとですね、この何ですか、クラブフェースっていうのは、クラブを基本的には開く方向に動くっていうのが自然なので、これをやっぱり制御してあげる必要があるんですよね。で、じゃあそこでどうやって制御するのっていうと、手首の動きでやるわけですよ。で、手首の、まあ、左手基準で考えると、左手の小屈、手のひら側に折れてくる動きですね。そうするとフェースの面が閉じてくるので、これは意識をしないと絶対に自然にはならないところになりますので、基本的にやっぱりこの腕の動きを直してくるのとセットで、この小屈する、左手を小屈させるっていうのを、意識して、いただければなというふうに思います。はい、ね、ですから少しこう手のダウンスイングで、手のこれね、ダウンスイングというか、インパクトに向けては、この左の触手ですね、左の手でいうと、手のひらの方に折れてくる動きでフェースを閉じてきていただくと、これはまっすぐ飛んでくるようになるのかなというふうに思います。はい、でね、よくね、この触手のタイミングってどこでやるのなんてよく言われるんですけれども、これはね、人それぞれだと思います。ね、プロゴルファーでも いろいろありますね。例えば飛ばしの人、ボールが飛ばす選手は必ずこの触痛っていう動きが入ってるんですけどね、まあ、飛ばす選手でいうとダスティン・ジョンソンとかっていうのは選手っていうのは基本的にはもう動き始めの段階で触痛を入れて、もう要はもう、最初に入れておくと、あとはもうそしたらもうフェースが開くっていう危険性がないので、あとは体を回していきながらボールを打っていく、要は引っ張りクラブ、グリップを引き続ける動きだけでボールを打っているということなんですよね。でもう一人飛ばす選手でいう と、キャメロン・チャンプっていう選手がいるんですけれども、この人もかなりダンスインパクトで触痛が入る選手なんですが、この選手っていうのはトップの位置まではそんなに触痛が入ってないんですけど、そこから触痛を入れてくるっていう、いずれにせよですねスイングのどこかで入れてきてるので、まあ、このあたりは自分がどうなのか、あのバックスイングで触痛を入れるのがすごく気持ち悪いっていう人はダウンスイングで入れればいいですし、逆にこう先に決めておいた方があのスイングのマネジメントしやすいよっていう方であれば最初に入れておくっていうのも一つそうなんで、まあ、どちらも正解なんですよね。だから、このあたりは自分に合ったものを選んでいければいいのかなっていうふうに思うんですけど、いずれにせよそのクラブのシャフトを回転させるっていうこの手首の動きですねを意識してあげると、ボールが捕まってくるのかなというふうに思います。でこの触痛ができないっていうね、苦手っていう方はおそらくグリップに問題があると思いますので、この3つ目にですねこのグリップを見直すと。でやっぱり、触痛入れるためにはある程度その何て言うんですかね、フィンガーで握ってる、まあ、指先で握ってる必要があるんですよね。なのであの手のひらの方で握ってしまうとやっぱりちょっと触痛が入りにくくなるので、まあ、この辺りはまず見直していただければなと。で僕の YouTube ね、この、グリップに関しては僕の YouTube で、これだけはね直してほしい、みたいなね、グリップの握り方みたいなのやってますんで、ね、グリップのとこにこう矢印がついててですね、まあタイトルとしてはね、グリップだけでドライバーが、うまく打てるみたいなねタイトルの付けになってると思うんですけど、それは内容はね本当にグリップの基本的なところをただ言ってるだけなんですね。基本ができてれば基本的にドライバーってうまくいくよっていう動画になってますんで、まずね触痛が苦手なっていう方はねそちらの動画を見ていただけると参考になるかと思います。はい、まあ、この3つのポイントですね、はい、まず向きをチェックする、あのね右の肘、右肘を体の前に入れてきた時にボールがいい当たりするけどボールが右に行ってしまうという方はまず第一にアライメントを見直す、体の向きですね、体の向きが右を向いていないかどうかをチェックしてください。で2つ目に触痛を入れましょうということですね、右打ちの肩基準で話をしてますけれども、左手首が手のひら側に折れてくる触痛っていう動きですね、ダウンスイングがこの動きで、いくとフェースの向きが開かなくなってきますので、まずここ注意しましょうと。2つ目で、この触痛をやりやすくするためとか触痛ができないっていう方はこれはグリップにちょっと問題がある可能性があるので、フィンガーで握りましょう、指で握っていくようなグリップにしていきましょう。でこのグリップの形に関しては僕の YouTube を見ていただければという思います。はい、ねえ、なんかいいですね。なんかこの YouTube と一緒に視聴者の方がですね、育ってきている感覚があって、すごくコメントなんていうのいいですね。だからラジオとかもね、本当はコメントがね、できるとね、一番なんかこういいんですけど、ね、中にはね、YouTube 見ないでラジオだけ聞いてくださってる方もいらっしゃると思いますね。ねえ、ラジオだけでも聞くだけでね、ゴルフが上手くなるレイディオって言ってますから、まあ本当に聞くだけで上手くなってもらいたいなと思ってますね。だからね、本当はここでコメントを読めれば一番いいと思いますけどね、すごいこう悩んでるんだけど、本当にプラットフォームを変えるかどうか問題、なんだっけ、スタンド FM さんのね、あっちはほらコメント残せますから、コメント残せるし、ね、いいねも押せるし、あとはそのライブのラジオもねできるし、生放送ラジオもできるしっていうことで機能満載だけどね、なんかねあんまりこうね、いろんなプラットフォームで聞けないっていうデメリットもあってね、でね、しかも皆さんねこれ聞いてる方はねこちらに慣れてると思いますんでね、なかなか向こうに移ってくださいって言うとね、向こうに行くとブラウザではね聞けるらしいんですけれども、基本的にはまたアプリをねダウンロードしてもらわないといけないとかね、まあ無料では聞けるんですけれども、まあ手間じゃないですかね、お手間かけてしまうので、まあどうしようかなって思ってるんですけれども、まあ悩みますね、悩むね。でも自分がね、でも本当は自分がどういうことをやっていきたいのかって決まってればそんな悩む必要もないとは思うんですけれども、必ずねチャレンジするときには必ずリスクっていうかね、そういうのがね付きまとってっていうかね、必ずセットできますからね。だからやっぱりそういうとこもね、本当に人生勉強ですね。何を言ってんの、何を言ってんの、 何がか最後人生勉強ですねじゃない、自分で一人で話してね、自分一人で話して人生勉強ですねじゃないですね、本当嫌ですね。まあでも本当ね、面白くなってきた。なんか最近なんかこうやって情報発信するようになって、本当最初は本当にラジオもね、今見るとね、この間1周年をね迎えましたけど、第1回目の放送って5人とかだったんですよね。5人ぐらいね、1年で今1回放送するとだから200人のぐらいの方がね聞いてくれるぐらい のラジオのあれになりましたけれどもね、やっぱだんだん聞いてくださる方がいるとね、張り合いになってきますよね。で、あとね、メーカーの方からね、なんかね、いろんなことをね、案件じゃないんですけど、なんていうのかな、協賛していただけるようになってきた感じしますね。やっぱりね、宣伝になると思うので、これ使ってみてくださいみたいなのもあるんですけれども、いいですよね。僕は基本的にはね、案件やりたくないですよね。だからね、なんかそれをお金もらってやっちゃうと、なんかこうね、良くないなと思っても、なんかいいコメントしなきゃいけないじゃないですかね。だからそれってやっぱり聞いてくださる方、見てくださる方を裏切ることになってしまうので、いいものはいいとかね、悪いものは悪いってね、この間アリちゃんにも言いましたけど、まあこれちょっとオフレコでね、これあんまり言っちゃうとね、その練習器具のメーカーの人に迷惑かかっちゃうってあれなんですけどね、アリちゃんがさ、この間練習器具、そういえばそういうのあったなと思ったのが、これ練習器具いいと思うんですけどどうですかってね、相談されて、もう即答でいらないっすねみたいなこと言って、もう刺さんなかったっすねっつって、なんか僕の中では僕の中ではこれ刺さんないんで、もうこれはもうあんまりおすすめできませんってね、言ったら、この間ね、やっぱり私も刺さりませんでしたってなってね、結構ほらやっぱりアリちゃんね、一生懸命やってくれてるんで、だからなんかもう僕はね、客観的に見てるんで、まあちょっとあんまり意味ないかなと思う。アリちゃんでもやっぱ気になる方はやっぱ最後までね、やった方がいいと思うんですよ。僕がこうだって言っても、僕が白って言っても、あれ黒じゃないかなと思ったら、皆さんね、黒やってほしいんですよ、一回は。で、やっぱり黒もありだねって思う時もあるし、やっぱり白だったねって思う時もあると思うので、みんなでトライはしてもらいたいですよね。うん、そうだから僕が白って言ったら全員白って思ってはもらいたくないんですけれども、まあそうやってノーって言える自分で言いたいわけですよ、僕的にはですね。じゃあ僕、例えばそこのね、練習器具のメーカーからお金もらってたら、うん、それがあれちゃんいいよみたいなこと言ってたかもしれませんよね。僕も人間なんでね。そう。だから基本的に案件はやりたくないなとは思ってるんですけど、ね、僕は本業がね、あるので、別に案件はやる必要がないっていうのもありますけど、はい。まあでもね、商品提供とかね、シダンのこの後ね、クラブとかもね、シダンさせてもらえて、貸してもらえるのが一番嬉しくて、その代わり言いたいこと言いますよみたいな話なわけじゃないですか。だからそしたらあまり貸してくれないのかなというのもあるんですけどね。まあいろいろ、まあ、世の中のね、道理を考えるとなかなか難しいところありますがね、はい。まあ案件、そうね、案件、でも案件がいいって言えばさ、この間ヒゲ脱毛の案件来たんですよ。ヒゲ脱毛 YouTube で僕はヒゲ脱毛の動画だって作ってくれて、ヒゲ脱毛ね、俺そんなにやっぱね、ヒゲのイメージなんですね。ヒゲがこういうイメージなんじゃないですか。言ってた、うちの娘の他人がなんか見てくれたらしくて、言ったら眉毛すごいねとか、なんかヒゲがどうなのか、なんかうちの娘の友達のお父さんかな、なんかそんな感想を、ね、言われて、リアルなね感想を聞いてね、ドキッとしましたけれども、あ、やっぱヒゲキャラなんだとか思って、自分じゃ分かんないですよね、ヒゲが濃いな。だからヒゲ脱毛のなんか案件が来たのかな。別にさ、ゴルフに関係ないから別にやってもいいのかなと思ってるんですよね、別にね、別にいいじゃないですか、面白いじゃないですか。僕がヒゲを綺麗にツルッツルに来たら、ね、もうね、ヒゲね、女性の方はね、まあ分かんないと思うけど、男性的に言うとさ、なんか毎朝ヒゲ剃るってめちゃくちゃ時間無駄じゃないですかね。僕なんか洋服 YouTube 見ていただくと分かると思うんですけど、毎日ほぼ同じ洋服着てるんですよね。同じの着じゃないんですよ、同じのを何個も持ってるっていうことなんですけど、まあ、要はね、洋服をね、選ぶ時間がもったいないんですよ、僕。だから基本的には同じような色合いのものをいっぱい持ってるんですよ。まあ3着ぐらい、いっぱい着たって3着ぐらいで、それはヘビーローテしてるんですよね。で、古くなったらちょっと変えていくみたいな。だから劣化が早いんですよね、回転がいいんで。そうね、だからさ、そうやって時間 効率ってすごい俺めちゃくちゃ気にしてて、で洋服もそうだし、ヒゲとかもさ、毎朝さヒゲ剃るっていうさ時間を取られるわけじゃん。だからあれってさ本当無駄ね。ねえ、ヒゲ脱毛したいなとも思ってるから、一回そういう案件でやってみてね、本当よかったら俺もリピートするしさ、なんかそういうのやってもいいのかなと思ってますけど、ヒゲとかね、ゴルフ以外のものに関してはね、まあ、そうでもなかったらいかないでしょ、なかなかね。えヒゲ脱毛行ってきたっていうね、あの素でそれもなんかね、なんかきっかけがないとちょっともうこっぱずかしいとこもあるかなっていうとこもあって、まあちょっと案件話になりましたけど、まあそんなわけでですね、今日は何の話したっけな、コメント返しで、あの右肘直したけど右行くんだけどどうすればいいかっていうね、3つのポイントをちょっと確認していただければいいと思います。そんなわけで今日も元気に練習に行ってらっしゃい。